鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組はホンダカーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、北伊勢上野信用金庫、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
学校大好き。この番組では鈴鹿市内の小中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。今月は一宮小学校です。それではまず校歌からお聞きください。
今から6年生の発表を始めます。僕たちは11月1日、2日と京都、奈良に修学旅行に行ってきます。
社会で日本の歴史を学んでいます。歴史が動いた場所、歴史的に重要な場所などを実際に訪ねていきます。
この2日間には見学する旬な場所をみんなで調べて学年で発表し合いました。
今修学旅行に向けて実行委員を中心に準備をしたり、みんなで調べ学習をしたりしています。
調べたことの一部を紹介したいと思います。
金閣の構造は、1階には阿弥陀三像、2階には観音像、3階には舎利が収められています。1階が神殿造り風、2階が書院造り風、3階が禅宗の寺の造りになっています。金箔は2階と3階に施されています。3階だけ内側も貼られています。
金閣寺は1929年に国宝に指定されましたが、1950年に火をつけられて火事になりました。内部にあった仏像は次々に焼けて国宝指定が解除され、1995年に全国から寄付や国や京都府から力を貸してもらって1994年に建て直されました。そして世界遺産になりました。
最後に豆知識について発表します。金閣寺の正式名称は録音寺と言います。
寺の名前は足利義満の宝庫録音院との日地なんで名付けられました。
金閣寺と呼ばれるようになったのは文明16年だそうです。 1950年に金閣寺は放火しました。大学生の人が放火の容疑で逮捕されたそうです。
銀閣寺のことについて話します。銀閣寺の正式名称は慈照寺と言います。銀閣寺を作ったのは足利義政です。銀閣寺ができるのに8年かかったそうです。その庭を作ったのは又四郎です。その又四郎はすごい技術を持っているのに差別されていました。そんな又四郎は差別されていても自分の仕事に誇りを持ち、すごい庭を作り上げ人々を感動させました。そして今も世界中の人々を感動させています。
今から清水寺の歴史について紹介します。
清水寺は778年に創立されました。現代から遡ること約1200年前です。
観音様が北へ清泉を求めていけとお告げをしたことが清水寺の始まりです。
清水寺は初め北観音寺と呼ばれていましたが、清水が知られたため清水寺になりました。
清水寺は古都京都の文化財としてユネスコ世界遺産に登録されているそうです。
これで清水寺の歴史についてを終わります。
今から二条城の発表を始めます。二条城の二の丸御殿の中にはうぐいす張りの廊下があります。そこを歩くとキュッキュッと音がします。これは誰かが忍び込んできても分かるようにするためです。またうぐいす張りの廊下は静かに歩くほど音が鳴るので忍び返しとも言われます。また同じ二の丸御殿の中に所蔵画があります。二の丸御殿の所蔵画は3000以上もあります。どれも高価で綺麗な所蔵画はとても見ておきたいポイントの一つです。その他にも本丸御殿、たくさんの建物があります。春には桜のライトアップもしているのでぜひ二条城に来てください。これで終わります。
僕たちは東大寺について調べました。東大寺は聖武天皇が仏様の力で国を守ろう、天からの罰を受けないようにいい政治にしようと考えられたからです。次に東大寺の大仏についてです。東大寺の大仏の座高は14メートル98センチだそうです。
大仏の頭にある仏は螺髪と呼ばれています。その螺髪一つ一つの重さは1200グラムあるそうです。これで大仏について終わります。最後に東大寺のおすすめスポットについてです。東大寺のおすすめスポットは二月堂と三月堂です。二月堂は奈良時代に創建の大仏堂だそうです。
二月堂という名がついた理由はお水取りの行事が2月に行われるからだそうです。次に三月堂についてです。三月堂は東大寺建築の中で最も古い寺仏だそうです。三月堂という名がついた理由は一日一休3月に放火絵が行われるようになってだったからだそうです。これで東大寺について終わります。
今から法隆寺について発表します。法隆寺には中門、回廊、金堂、五重の塔、高堂があります。法隆寺の名前はいろんな建物をまとめてそう呼んでいます。
法隆寺お寺人気ランキングで3位という人気スポットです。
法隆寺の広さは187,400平方メートルです。
ちなみに東京ドーム約4個分です。
法隆寺の五重の塔の高さは約 31.5 メートルもあります。
皆さんは法隆寺が建てられた理由を知っていますか？それは陽明天皇が自分の病気を治すためにお寺を建てることを望んだからです。しかし陽明天皇はその望みを叶えることなく亡くなってしまいました。そんな陽明天皇の意志を継ぐため推古天皇と聖徳太子は607年に法隆寺を建てました。
法隆寺には七不思議があります。その中で5番目を紹介します。5番目は夜化の池には固めのカエルがいるというものです。昔カエルの鳴き声が学問に差し支えると思い聖徳太子が目で筆をつつきました。それからこの池には固めのカエルがいるというようになりました。これで終わります。
宮小学校では自分の思っていることや考えていることをしっかり言葉で伝える力をつけるために国語科の授業研究に取り組んでいます。伝えたいことを伝えるためには知っている言葉を増やしていくことが大切です。そのために読書活動を大切にするとともに NIE という新聞を活用した教育活動にも取り組んでいます。そこで新聞への関心を少しでも高めようと、今年度はお昼の放送の時間に教員が新聞からのトピックを放送する取り組みも始めました。それが放送で NIE です。その中で9月27日に給食の時間放送した放送で NIE の様子をお聞きください。
はい、こんにちは。お昼の放送、放送で NIE のコーナーです。みんなもこの曲を聴くと、あ、今日は水曜日だ。あ、新聞のコーナーが始まったぞ。なんて、だいぶ馴染んできたかな。今日紹介するのは、朝日新聞です。朝日新聞の昨日の記事です。さあ、何の記事かみんなは想像がつくかな？そうです。昨日大々的に取り上げられていたのは、上野の赤ちゃんパンダの名前は、花が開くような明るいイメージ、シャンシャンです。この記事ですね。上野の赤ちゃんパンダに名前がついたという記事です。ちょっと読みます。東京都立上野動物園で6月に生まれたジャイアントパンダのメスの赤ちゃんの名前がシャンシャンに決まった。応募総数322,581通の中から外部も交えた選考委員会が8点に絞り込み、小池百合子知事が最終決定した。小池知事は25日に都庁で記者会見し、呼びやすく花が開くような明るいイメージと話した。カオルという漢字は中国で人気があるとの意味もあるという。応募が最も多かった名前はルンルン、次いでメイメイ、ノンノンでした。ただ他のパンダに名付けられていたり商標登録がされていたりしたため対象から外れ、選考委員がその他から8点を選び、最も多かったシャンシャンに決まった。この記事ですね、赤ちゃんが生まれてちょうど100日が経った頃に名前が付けられると。でもまだ公開はされていませんね。上野の赤ちゃんパンダは、予定では12月ぐらいにみんなにお披露目されるそうです。このまま赤ちゃんパンダが公開されれば、1986年のトントン、88年のユーユーに続いて3頭目となるそうです。ここからは、ちょっと東京は遠いですが、何かの機会で本物が見れるといいですね。さあ、みんなも新聞記事いろいろ探してみてください。またこの記事は放送室の前に貼っておきますので、よかったら見てください。
一宮小学校の学校紹介の最後は、日頃お世話になっているボランティアさんに締めくくっていただこうと思います。一宮小学校にはたくさんの形で協力してくださっているボランティアの皆さんがいます。毎朝登校する子どもたちと一緒に歩いてくださる方、危険箇所に立って安全を見守ってくださる方、校門で元気に挨拶をし、ハイタッチで子どもたちを迎えてくださる方、読み聞かせや図書室の整備や飾り付けをし、読書活動の推進に力を貸していただいている方、授業のサポートをしていただいている方、草刈りや花壇の手入れなど環境整備にご尽力をいただいている方など、本当にたくさんのボランティアさんに支えていただいています。そんなボランティアさんからメッセージをいただきました。
こんにちは。一宮小学校でボランティアをしています北川翔蔵と申します。子どもたちはどの子も優しく明るく元気に育ってほしいとの思いで、朝の挨拶運動をはじめとして学校へのボランティア活動をさせていただいています。軽くハイタッチやおはよう挨拶や会釈はその日のバロメーターです。毎日皆さんが笑顔でいられますように、これからも大切に見守っていきたいと思っています。一宮小学校で育ち学んだことがこの先皆さんの力となるよう頑張って生きてください。
私は一宮小学校で学校支援ボランティアをしている三浦健翔です。私の主な活動は朝の登校見守りと算数の授業のお手伝いなどです。子どもたちのおはようございますと元気な挨拶が励みになります。気がついたことがあれば注意し、常に安全に心がけています。算数の授業は年間を通して同じクラスの教室に入ります。クラス全員の顔と名前が覚えられ、一人一人の特徴もよくわかります。算数がわかるようになった、100点取ったよなどの声を聞くと私まで嬉しくなります。一宮小学校の皆さん、いつも安全に登校し勉強も頑張りましょう。
ホラーボタルジ、学習支援ボランティアをしている松島美香子です。学校に来ていて思うことは、いつも子どもたちが明るくて元気だということです。校内で会うとみんな挨拶をしてくれます。算数は苦手という子どもが多いので、授業に入ってサポートをしています。分かったとき、できたとき、手を挙げて答えられるときなど、とても良い笑顔を見せてくれます。できたときの喜びが自信につながっていくのだと感じます。授業が終わると自分からありがとうございましたと言ってくれたり、とても嬉しいです。これからも苦手を減らすお手伝いをしていきます。アテロゴ。
一宮小学校で学習支援ボランティアをしている大泉ひろ子です。学習支援では教えることも大切だとは思いますが、私は皆さんの応援団であり、お助けマンにもなれたらと思っています。学校に行って私が担当しているクラスに授業が始まる前に入ると、子どもたちは先生、ボランティアさんが来てくれたよとか、大泉さんお願いしますと元気に言ってくれます。そんな様子を見るととてもとても嬉しくなってきます。一宮小学校の子どもたちはいつも元気で明るく、学校の外であっても笑顔で挨拶をしてくれます。このような感じで登下校中に会う地域の人にも元気に挨拶をすると、地域の人も元気が出て活気あふれる一宮地区になると思います。一宮小学校の皆さん、これからも元気な挨拶でいっぱいの学校や地域になるように頑張ってください。応援してます。
一宮小学校で図書のボランティアをしている山岡美幸です。
田川智美です。
前田奈美子です。
入江春奈です。
木下あゆみです。
加藤よし子です。
第2火曜日を中心に活動しています。
主に破れたり壊れたりした本の修理と一宮小学校の図書室の掲示を作ったり、図書室に新しく入った本のカバーをかけたりしています。
その他に図書委員さん主催の図書祭りで紙芝居などの読み聞かせをしたり、朝の読書の時間には各クラスへ絵本の読み聞かせに行ったりしています。
一宮小学校の子どもたちは本が好きな子がたくさんいて、本の整理なども進んでお手伝いをしてくれます。図書室で作業をしていると、休み時間には運動場から元気に遊ぶ声が聞こえてきたり、大きな声で挨拶してくれたり、元気いっぱいの子がたくさんいます。
図書室の廊下の壁の掲示物は季節ごとに張り替えています。今はコスモスと赤トンボを中心に秋らしく飾ってあります。子どもたちが足を止めて見てくれるのでとても嬉しいです。
一宮小学校の皆さん、図書ボランティアからのお願いです。一宮小学校の図書室にはたくさんの本があります。これからも本を大切にしてください。そしてもっとたくさんの本を読みに図書室に来てください。
一宮小学校で読み聞かせボランティアをしている神野かな子です。読み聞かせのボランティアは今年で2年目ですが、以前は5、6年生の英語の授業のサポートのボランティアをしていました。小学校では英語に触れ合う機会が少なく、低学年に関しては全くチャンスがないなと感じて読み聞かせのボランティアに転校しました。現在は1年生から6年生のクラスで英語の絵本の読み聞かせをしています。子どもが簡単な英語で参加できるような絵本だったり、短い物語などをピックアップして読んでいます。読み終わった後に子どもたちが自発的に英語で Thank you とか See you とか言ってくれるととても嬉しいです。来年からは3年生から英語の授業が始まるので、子どもたちが英語に抵抗を感じないように、楽しく英語に触れ合えるように少しでもお手伝いできたらなと思っています。
ボランティアの皆さん、子どもたちへの温かいメッセージありがとうございました。これからも一宮小学校の子どもたちをよろしくお願いします。
私は電気の消し忘れに気をつけています。電気の無駄がないように家族で声を掛け合いチェックします。クールチョイス。私は食べ物の好き嫌いをせずに残さず食べています。クールチョイス。
私はゴミを分別してから捨てています。使えるものは再利用して使っています。クールチョイス。
Thank you.
一宮小学校では11月1日と2日に6年生が修学旅行に行きます。京都と奈良を回ります。
この番組は本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、北伊勢上野信用金庫、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。